石剣のつぼったら教えて2。はい、始まりました。石剣のつぼったら教えて2。私、端っこ演者石川剣がここラジオトークでマイペースにゆるくトークしていくコーナーです。ようこそ石剣ワールドへ、よろしくね。それでは三つあるさん、どうぞい。
どうも三つあるです、よろしくお願いします。
それでは今回のトークテーマはこちら、ドラえもん大山信代さんバージョンです。
ドラえもん大山信代さんバージョンね。
はい、先月10月11日のニュースにて、1979年から2005年3月までドラえもんの声を担当されていました声優大山信代さんの訃報が報じられました。そこで通称ノブドラについて三つあるさんとトークしていこうかなと。
はい、行きましょう。
それではドラえもん大山信代さんバージョンについてトークしていきましょう。あれ、三沢さんってドラえどうしたんですか。
あ、ごめんなさい。
急に、なんか親身してるから。
すいません。
親身。
いや、そうそう、なんですか。
あ、このドラえもん知ったってのはアニメが先ですか、それとも漫画が先ですか。
すごい。だってさ、うん、
何で知った。
生まれる前だもんね。
そうですね、はい、生まれる前
です。何で知ったかっていうと、多分、アニメじゃないです。相当ちっちゃい頃から知ったからさ、漫画読める状態じゃないところから知ってんじゃん。はいはい。
俺もアニメですね。
きっかけ。覚えてんの？
確か覚えてます、俺。で、後から兄が持ってたっていうので漫画で、で、読めなかったですね、最初。日本語だけど、ちっちゃいから漢字なんてわからないし、まあ、あいうえ50音ぐらいはわかるけど、振り仮名振ってるのもあるけど、振ってないのもあるから。
確かに、でも、アニメ見て、その時はうちにドラえもんの漫画は別になかった
かな。あ、なかったですか。
後から買ってきたんじゃないかな、誰か。
あ、そう、後からですか。
へぇ
ー。じゃあ、兄が持ってたやつかな、もうすっごいボロボロのやつで。
あー。
カラーの表紙。
はいはいはいはい。
あのカバーがなくなってて。
まああるよね。
そう。で、最初本ってこういうもんなんだとか思って自分で買った時は。
なるほど。
そう、なんだこの、なんかカバー、そうそう、カバーは
みたいな。なるほど。
なんか思い出ありました。
ドラえもんね。
うん。
いや、ドラえもんほら、昔やっぱ映画館に見に行ったよな。
来ました。え、何が最初でした？
覚えてる？
覚えてます。
親
に連れられて、その時、10回記念だったらしいんですけど、
10回って何？
日本誕生。
ああ、日本誕生だ。
うん。あれ、当時映画館って、入れ替え制がなかったから。
すごかったよね。
うん。だから座ってたら、もう一日中見られたっていう時代だったんで。
ね、立ち見だったもん。
あ、知らないです。立ち見あったんですか？
あった、あった。次の回見たいけどさ、まだ終わってないから。
待機してる人たち
ってこと。そうそう、前の回のもうエンディングなぜか見ちゃうみたいな。
へぇー。
っていうことはあったね。あとやっぱ、2回見てるのか寝てるのかよくわかんない人もいた
よ。あー、でも、
でも俺も日本誕生は見た。あとパラレル最有機も見た記憶はある。うんうんうん、ちょっとどっちがどっちかわかんないけど。
前はパラレル最有機です。順番で言ったら。
その前って思い、わかんない。
竜の騎士かな。
あ、そう。
で、鉄人兵団？鉄人兵団？
それ漫画でしか見てないな、多分。
漫画でしか。
あ、じゃあ俺パラレル最有機が最初か。
俺は映像、なんかスペシャル、ドラえもんスペシャルで、当時放映されてて、はいはい、よくドラえもんの映画って上映した、なんか半年か1年後ぐらいに映画をテレビで上映する。
あ、そんなだったっけ？早いね。
ましたね。半年。
毎年映画やってたもんね。
そうです、そうです。毎年映画やって、その半年か1年後に映画を放映するっていうサイクルがあって、でその時に、ドラえもんって映画なんてあったんだと思ってたら、親が多分ちょうど10回記念だからっていうので。
10回か。
最初恐竜、のび太の、のび太恐竜ですよね。
それも相当昔だもんね。
80年ですよね。
生まれ
て、ね、10回だから、ん？
生まれてね。
ないないない、そんな
です。いや、パラレル最有機だけ、大長編ドラえもんの漫画になってないんだよ。
そうなんですか？
そうそうそう。
じゃあ、オリジナル？
ってことなの。でもね、映画を漫画にするのあるじゃん。
ありますあります。
あれはあったんだよね。
ドラビアンナイトかな、もあ、雲の王国だ、それ持った
の。でも、なんか普通の漫画状態のパラレル最有機はないんですよ。
へぇー。
多分、見てないんだよ。
あ、 でも確かに竜の騎士、日本誕生の順番はあったけど、確かにそれ聞いたかも、オリジナルの映画だ、完全オリジナル。
ヤスさん、ドラえもんのキャラクターで誰が自分に近い、う
ん、いやでも言われたらやっぱのび太くんっすよね。
いやそうだよね、なかなかジャイアンに近いとかスネ夫に近い人ってあんまり、
確かに、スネ夫ハードル高くないですか、金持ちっていうのが条件だから。か
なんか性格的にもあんま似てたくないっていうか、
まあ嫌味を言うのは ね、金持ちであって嫌味を言うっていう。
でジャイアンみたいに暴力性もないしさ、
静香ちゃんも確かにいないかも、
過去静香ちゃんね、確かに。キスギ君みたいな人もあんまりね、やっぱ
のび太くん多いっすね、
一般的な男の子に近いのかな。
次ジャイアンじゃないですか、わかりやすいし。
あ、まあまあ確かにね、いやしかし信代さんもさ、まあちびまる子ちゃんとかもそうだけども、うん、しんちゃんとかさ
今年多いっすよね。まあ、しんちゃんはね喉の影響で交代ですけど、ね、
しかしあんだけもうキャラやっちゃったら他でなかなかね、
あお仕事
難しそうだ、ね、
ナレーションですか、イケてナレーション。
あ結構声優さんも一つのに長くやっちゃうと大変なのかな、
イメージがついちゃいますよね。
信代さん結構特徴あるからさ、
もともと声すごいね、特徴ある人だったから、
ね、初代カツオくんらしいね。
そうそう、びっくりしました、
どんなだよって思っちゃうけど、
姉さんって言うんですかね、
そ
うそう、
ね、でもそんな感じだけど、
イメージするモノマネってやっぱね、信代さんのモノマネってやっぱりね、
ドラえもんになっちゃ う、
ね、親の今のドラえもん水田わさびさんと大山信夫さんの時の、やっぱ今でも論争があるじゃないですか、あっちがいいこっちがいいって。でもモノマネだったらやっぱ旧ドラえもんじゃないっていうのを見た時に、ネットで見た時に、あ確かにと思って、
なんか、やっぱ特徴あるもんね、やりやすいっちゅうか
な。で新しいっつっても、もう20年近くなりますけど、
そうだよね、
もう20年近
く、俺あれもびっくりした、
のモノマネって考えたらのび太くんとかなんか、
いやそう、うまいぞ、いけるいける
いける、
もう一声
のび太くん、
同じセリフ
おいのび太とかね、
あれ
でも確かに
ど
いけるうわドラえもんとか、でもあの静香ちゃんのび太さん、
え違う違う普通よ
いやでも確かにドラえもんのモノマネってなると、僕ドラえもんですね。
いやそうそうそう
そうそう。
ダケコプ
ターとかダミ声にしやすいのこそ、ダケコプター。どこでもどうは。
特徴あってのび太くんとか難しそうだもん。
とか
ですね。でも、ね、誇張しすぎたのび太くんだね。
だやっぱそうですよね。
むずいだもん。いやいやでも面白いよ、
母性がでもすごいですよね、その大山さんのドラえもんは、ね、のび太くん怒るのもそうだし、助けるのもそうだし、も
うそうだよね、
だから本人の中で決めてたんでしょうね、怒るだけど優しく接するっていう、
ね、
住み込むって、あの母性が確かになーって、教育されました
あれされた
なんか、ドラえもんが言うならしょうがないかなとか、
ね、なんか演技力あるわね、
このあたりですかね、はい、今回はこのあたりで終了させていただきます、
はい、
自分たちは大山信代さんが担当したドラえもんの影響をもろに受けた世代で、
そう、ね、
はい、作品に出会えて本当に幸せでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
今回はねちょっと親身な終わり方になりそうですが、いやそれでもいつもの締めでいきましょう、はい、三田さん、
行こう行こう、
というわけで今回のお話はここまでとなります。それでは、はい、このトークをお聞きいただいた皆さんにハッピーふってこーい、
好きなアイテム何、
バックバック